Nash Music Library。
スピコエジェニーのお目覚めインタビュー。 Nash Music Library。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、ジェニーです。
ジェニーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いよいよ番組が開始したということなんですけど、いかがでしょうかね。はい、いよいよですね。
緊張しております。
そうですよね。はい、はい、この番組が、はい、スピボエジェニーのお目覚めインタビューということなんですけど、これ、
はい、
ちょっといろいろ聞きたい、タイトルからいろいろ聞きたいなと思うんですけど、
はい、
まずスピボエってこれどういった意味なんでしょうかね。
スピゴエっていうのは、はい、いわゆるスピリチュアルという、精神世界が今ちょっと、人気というか、
はい、
もうだいぶ皆さんの、お耳には入ってるかと思うんですけど、
そうですね。
なんかちょっと特別なものっていう意識が働くわけですよ。はい、そのスピリチュアルっていう言葉に関して言うと。
はい。
でも、ただそのスピリチュアルっていうのを、宣伝するにあたっては、特別にスピリチュアルですっていうようなことを言うと分かりやすいんですけども、
はい。
実はスピリチュアルってそんな特別なものでもなく、
はい。
知れば知るほど、まあ普通の私たちの日常にあるものだということに気づいてもらいたいなということで、
はい。
超えるっていうよりも、
うん。
もっと知って、身近なものに、変えてもらいたいという、その言葉自体を超えていこうみたいな。
ああ、そうなんですね。
そんな意味でつけてみました。はい。
あ、じゃあ、特別なものじゃなくて、日常的にもうあるものだよっていう意味で、そういった意味の超えるっていうことなんですね。
はい、そうですね。専門的なものでもないですよと。
うん。
その枠を外すっていう意味で、はい。あえてつけてみました。
ジェニーさん、やっぱりそういった体験もあるっていうことですかね。特別じゃなくても日常的にもスピリチュアル的なことって感じられてますかね。
はい、まあ小さい時から、
はい、
自分がなんか、まあもちろんお父さんとお母さん結婚して、お母さんのお腹の中に、命を授かって出てきたわけで、
はい。
なんですけども、その、どっから来たのかなとか、
うん。
じゃあなんで人って死んでいくのかなとか、で、死んだらどこに行くんだろうっていうのが昔からあって、
はい。
そういうところから見えない世界が好きで、で、見えない世界を知っていくっていうことがちっちゃい時からあったのですよ。
なるほど、はい。
で、そこでまあ占いとか、
うん。
当時はまあ星占いぐらいが主流でしたけども、
はい。
そういうのもなんか、知っていくうちに、まあ、いろんな引き寄せの法則とか、
うん。
あるじゃないですか。
ありますね、はい。
見えない力が働いているような、そういった文献にあったり、はい、そういう体験した人がいたりとかっていうところで、自分も、今思えば何か、こう、ご縁がある人とか、
うん。
物事っていうものが、見えない力によってなんか、導かれたな、みたいなのって、
うん、
あるので、まあ皆さんもあると思うんですけども、
そういうの。はい。
そこにすごく私は興味がすごいあるっていう、そういうところでのシェアっていう感じですかね。お話っていうか。はい。
結構子供の時からじゃあそういったことは考えたりとか感じられてきてたんですかね。
そうですね。なんか、そんな子供時代でした。
今までってそういったことをお仕事にされてきたりとかしてたんですか？
仕事としては今やってます。
ああ、今そうなんですね。その、はい、今の仕事する前は全然違ったことやってたんですか？
今の仕事に、まあ、つくというか始めた前はもう普通に、
うん、
一般的な OL、企業勤めをしておりました。
そうなんですね。企業勤めしてたところから、はい、今のこっちの世界にというか、
はい、
このスピリチュアル的なことも仕事にしていこうというふうに変わってきたんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。
なんかこのあたりもちょっとおいおいいろいろ聞いていきたいなと思うんですが、
はい。
このジェニーのお目覚めインタビューっていう、またお目覚めっていうのがどういう意味なのかなっていうところもあるんですけど、はい、これってどういう意味なんですかね。はい、
これは朝おはようっていうよりは、
はい、
自分の中に眠っている、
うん
うん、才能とか、うん、本当は欲望ってたくさんあると思うんですけども、
はい、
そういうのってもう日常をこう忙しくしてて後回しになるわけですよ。
うん、そうですね。
とね、はい、でそれでまあ気づかないうちにこう時間が経ってしまって、
はい、
まあ、小さい時からの夢とかも忘れてしまいみたいな、
うんうん、
そういうのからもうどんどんどんどん遠ざかっていくっていうことを、それが本当にそれでいいのかっていう、
はい、
で本当はこういうことをやりたいのにっていう、そういうものもなんかこう日常でどんどん書き消されていくっていうことを、
うん、
思い起こさせる、
うんうん、
もっと言うと、私ってなんでここに生まれてきたのかな、何しに来たんだっけ、はい、っていうのは初めから決められてると言われてますけども、
はい、
それをみんな忘れてるだけなので、
うん、
それを起こしてあげようかなって。まあ、私もそんな上から目線で言うことじゃないんですけれども、
はい、
ちょっと起きてしまったんで、
あ、そうなんですね、
起きたらいいんじゃないかなみんなみたいな、なので目覚め。
そうなんですね。これ皆さん起きてくるものなんですかね
と思います。
な
んか自分がいいなと思ったものをやり始めた時に、
はい、
意外とできるじゃないかとか、なんかすごくわからないけどワクワクするとか、
はい、
そういう感情って皆さんあると思うんですけども、
はい、
実はそれがこう寝てた子を起こしたみたいな。
ああ、はい。じゃあ本来それを本当はやるべきことだったので、うん、ワクワクしてるとかっていうことも考えられるんですね。うんうん、
多分それが本当だと思いますね。
あ、
ワクワクしないことばっかりやってるからみんな鬱になったりとか、
うん、
疲れちゃったり、
うん、
変にね、やりたいことやりすぎて疲れるのって本当に、うん、幸せだと思うんですけども、
はい、
なかなかそこまでたどり着けないというか、
あ、特に
いろんな、
うん、そうですね、今なかなかそういった制限されてる方も多いですしね。
ね、で日常サインが多分来てると思うんですよ、いっぱい。こうじゃないよねとか、はい、うん、本当はこれがしたかったのにとかってあると思うんですけど、
はい、
でもそれもでもね無理だなっていうふうにしちゃうっていうところに住んでるっていうね、
はい、
だからそこはもうそろそろやったらいいんじゃないですかみたいな、そんな意味も込めてこう扉をノックさせていただくっていうか、
あ、
それの目覚めです。
そうなんですよ。これ、なんかいろんな人に伝えたいなと思うんですけど、どんな方に聞いてもらいたいとか、はい、そういったことはありますかね？
今は、うん、私がやっぱり女性として、まあ、歩んできた、その経験っていうのが、
はい、
このさなかいっぱいあるわけで、
はい、
私の年代っていうのが、
うん、
ちょうど女性管理職とか、
うん、
そういった人たちがどんどん増えていってる年代なんですけど、
はい、
そことその一般企業の、求めるものっていうことが、
はい、
ちょっと私の中ではギャップがあって、
はい、
結局会社を去ることになるんですけど、
うん、
なんかその企業にいた時とその女性に、会社が求めるもの、社会が求めるものとのギャップ、
うん、
があったからこそ、こう、女性のあり方みたいな、
はい、
女性のこの世の役割っていうのが、すごく私の中では伝えたいところでもあるので、うん、
はい、
ターゲットとしては、30代以上の女性ですかね。
うん。
うんうん。
やっぱり仕事と
働いてる方とか、そうですね。
そうですね。やりながら家庭もとか、うん、プライベートもとか、はい、なんかいろいろ、その年代の女性やっぱり考えること多いのかなと思いますけどね。
はい、いろいろ考えると思います、
うん。
本当だったらこれだったのにみたいな。
そうですね。
うん、そうなんですよ。
だから、
まあ、女性はでも、うん、うん、はい。
どれを選ぶかによって大きく変わってきますもんね。
女性って何でも選べるので、
はい。
でも選んだものが自分をちょっと置いといてっていうのが多いじゃないですか、子育てであったり。
そうですね。はい、
旦那さんのサポートとか、
はい、
まあ、家事もそうですけれども、
うん、
そこがやっぱ母性本能というところで、発揮されるところでもあって、強みでもあるからこそ気づけないっていう、
うん
う
ん、
自分が、一番になれないっていうね、
うん
うん、そこが、もったいないなと。
そうですね。だからやっぱりそういったところをもっと女性のが活躍できるというか、いろいろなことを選べるようにということですね。
うん、そうですね、うん。男性のようにガシガシこう頑張らなくていいと思ってるので、
うん、
女性は、
うんうん。
それもやんなきゃいけないんじゃないかなっていう、女性が男性に合わせる必要はないっていう、
はい。
ことです。
あ、そうか、うんうん。だから今までその社会で言うと、その女性も男性のようにっていうことで管理職が増えてたりとか、うんうん、そういうふうに働けるよう立場をってですけど、そうじゃないっていうところもあるっていうことですね。うん、
そうですね。男性はもちろん、この社会を作ってくれてて、うん、競争とか、あの会社よりもこっちの会社がいいっていうような、その競争社会にいるからこそいいものが生まれているんで、
はい。
物とか、まあ、情報通信もそうと思いますけども、
うん。
男性のその頑張りによって作られてきたっていう背景があるのは、私も存分にわかっているんですけども、はい、じゃあ女性がそれを男性と一緒にできるかっていうと、
はい。
それよりは、こう、できたものであったりとか、
うん。
もっとこんなのあったらいいのにねっていうような、
うん、
一瞬なんかお気楽に聞こえるようなこと、
うん、
男性にとっては。でもそういうところが女性の得意分野で、
うん、
広めていくっていう、
はい、
いいものは。
はい、
だから共有する、共感するっていう、そういうものを、が得意な方なので、女性は。
はい、
男性はちょっと独占欲が強いじゃないですか。
そうですね。そのあたり、やっぱり全然違いますよね。男女の違いってありますよね。
はい。
はい、
なので、そこの積み分けが分かっていれば、いいんですけど、
うん、
まあ、お互い分からないで、お互いを求めるものが同じなので、うん、そうすると、ちょっとこう、ストレスになっちゃうのかなっていうのが、会社勤めで分かれてきたことです。
そうですね。
はい。
いや本当にこれからいろんなお話を聞いていきたいなと思うんですが、このタイトルの、はい、一番最後にあるインタビューってついてるので、うん、これってジェニーさんがいろいろインタビューこれからしていくっていうことでしょうかね。
そうです。私もここまで、まあ、生まれてね、生きてきて、
はい。
いろんな、気づきとか、いうのを自分一人でやってきたわけではないので、はい、いろんな人と、いろんな共有をしたりとか、意見交換をしている中で、その人たちの人生のお話聞くだけでですね。
はい。
わあ、すごいとか感動したり、うん、なるほど、そういう考えもあるのかとか勉強になったり、
うん、
人の生きる姿、まあ、本当にお話だけで、すごく楽しいなって思うので、
はい。
私が大好きな人たちをですね、この番組に呼んで、
うん、
彼らのその、まあ、生き方というか、
はい、
感じてることとか、それがすべてこう、ちょっとスピリチュアル的に、
うん、
もうつながっていくと思うので、
はい。
インタビューしていくような番組にしていきたいと思っています。
はい。いや、これからますますいろんな方ご出演されると思うので楽しみにしてますので、
はい、私も楽しみです、
はい、ぜひ、はい、皆さんも次回以降も引き続き、はい、楽しみに聞いていただければなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、では今回どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ナッシュ・ミュージック・ライブラリー。